大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。大友義秀はですね、ONJQ 大友義秀ニュージャズクインテットのヨーロッパツアー中で日本を留守にしてます。すいません。ということで、サチコ M さんと FMN サウンドファクトリーの石橋さんにジャムジャムラジオの収録をお願いしています。 KBS スタジオのサチコ M さん、石橋さん、よろしくお願いします。
はい、皆様こんばんは、サチコ M です。ちょっと何ヶ月か前にお邪魔したんですけれども、またちょっと再び大友さんがお留守ということで、留守番でサチコ M がちょっとお送りしますが、一緒にやっていただくのは、はい、
FMN サンドファクトリーの石橋です。自分の紹介もできないわ。
こんな二人でお送りいたします。
あれだよね、今収録のしてる日に帰ってくるよね、外国からね。
無事に飛べばっていう感じみたいですが、前回2月に雪降ったのですよ。雪さん覚えてますか？
そう覚えてる覚えてる。
雪の中ね、ちょっとね、遭難しそうになりながら飲み屋から帰って、
すごい坂道を滑りながら帰った。
あれが確か2月だったんですよ。それで2月、その月の2月の末ぐらいから私ヨーロッパツアーソロで出てて、なので今回そのツアーで知り合ったというか、一緒に共演した人の音源をね、紹介していこうって思っているんですね。はい、で、まあ、最初にもともとがそのロンドンのカフェオトというところが、まあ、要は呼んでくれて、私が 2days やったので、その中で一緒に一個共演はしたんですけど、バイオリンのアンハルト・デイビスを紹介したいと思ってます。はい、でアンハルト・デイビスはね、ロードリー・デイビスさんがハープ奏者で、石橋さんは知ってる、
知ってるし、大友さんの ONJO、
ONJA どっちだったっけ。
A の方か、のメンバーでもありましたよね。
あと、カヒミカリーさんのね、アルバムで実はローリーって、うん、男性なんだけども、うん、で男性でハープ奏者で珍しいんですが、アンハルトはそれのお姉さん、
うん、
お姉さんで、イギリスとかロンドン行くとよく会ってたし、今回の大友さんのビッグバンドのツアーの時もちょっとね、他のフェスですれ違ったりしてて、でもよく会うんだけど共演はしたことなかったので、あ、じゃあぜひアンハルトとやりたいっていうので一緒にやって、彼女ともう一人のバイオリンとダブルバイオリンで囲まれて私は演奏したんですけど、でその時にもらってきたんです CD、
はいはい、
なので、でこれ52分あるもう一曲の、おそらくもうガッと1回で撮ったような作品なんですが、まあ、その触りの部分だけ皆さんに聞いていただこうかなと思ってます。これタイトルがね、上の方は読めないの、 Do and Do Again っていうのが英語のタイトルになってて、
すごいね、やれもっとや、もう一回やれてんで、すごい押し付けがましいタイトル。
Do and Do Again っぽい演奏なのよ、
はい、
なのでちょっと聞いてもらおうかなと思ってて、まあ、始まりから何分目までぐらいかなっていう、ただ52分丸々聞くとそれはそれでなかなか美しいものでした。ということで聞いていただきたいと思います。はい、アンハルト・デイビスで Do and Do Again から、52分の作品の最初から何分かをお聞きいただきましたとしか言いようがないんですが、
なんかすごい、なんか良さそうな感じで、
これいいですよ、うんうん、私なんかアンハルトからもらったしと思って、で確かに50分ぐらい同じことやってるのっつってもらったんだけど、うん、どうやってるかちょっと私もわからないのだが、多分結構人力で1回で撮ってる感のなんかある、割と奥行きが、
音は加工してるけど、でもあれよね、なんかフレーズを重ねてるのは全部手作業でやってるね。
そう、なんとなくそう、手作業感と、うん、あとまあ本人がこうキキキキやってるのをさ、私隣で演奏一緒にやった時見てたからさ、うん、あ、これかみたいなのもあるし、あとロンドンの人とか特にアコースティックの演奏なんだけど、うん、すごく上手にその自分の音をねコントロールしてやっていく人も多いので、これね味のある作品でぜひ見つけたら。
いくつぐらいの人、
ああといくつなんだろう、聞けないよ女性だし。
そうか、ロードリー・デビスっていくつぐらいだったっ
け。ロードリー私よりちょい下なんですよ。
あ、そうなんや。ロードリー・デビスハゲてたよね。
石橋さんとちょっと雰囲気似てるんですけど、石橋さんねお目もパッチリしたからね、余計似てるんだけど、なんかでもいい年の重ね方しててすんごく綺麗な人なの、うん、でうわ イギリスの女性みたいな感じで、すごく綺麗なアンハルトさん、優しくて大好きなんですけど、まあ、それぐらいの年。
アンハルトでもこれね、うん、綴りが難しい、読んでおいて、ANGHARAD なんよね。
そう、
なんかイギリス人
っぽくない名
前。ウェールズか。
そうそうそうそうそう。だからなんかもしかしてそっちの方のなのかしらとも思うんだけれども、だからあのそのまま読むとちょっと難しいけど、アンハルトって呼ぶと答えてくれるから、多分それに近い名前なんだ、イントネーションかなと思ってますよ。だからやっとあの念願で共演もできたし、なんか結構ちょこちょこいろんな人とやってるよね、そのインプロビゼーションも。だから結構実は古い知り合いだったので、本当本当だから共演、おそうだった、アンハルトと一緒にやったことなかったわと思ってたから、女性だしさ、なんかいいかなと思って、それを紹介してきてよかったです今回。で、次も女性なんです
ね、はいはい、
変人
変人なんや
アネッタ・グラブス。
アネッタ・グラブスは名前は知ってるんです、
うんうんうん、変人としか言いようがない。すごくアネッタも私は昔から知り合い で、うん、で彼女は日本にね、あの実は来てるんですよ、うん、2000何年だろうな。
来てるよね、
来てる来てる、うん、2000何年から、うん、でその時はテーブルトップギターで、
うん、
でそれで来てたんだけど、しばらく会わなくて、ベルリンに住んでるのね、うん、それですごい久しぶりに行ったら、部屋中がなんか工事現場みたいになってて、うん、で工事現場みたいな楽器を演奏する人になってた。
工事現場みたいな楽器
だってさ、コンストラクションって名前がさ、コンストラクション1&2みたいな、なんかでもすごいの、鉄板がぶら下がってて、
へ
ー、でいろんなピックアップマイクがついてて、うん、で弦みたいなのもまだに木の上に、あのまあギタリストだからね、やっぱ、うん、でも私はもうギターは弾かないのって言いながら、うん、そのなんか工事現場みたいな細工なんかも道具、
うん、
を、であれとこれさ、ライブとかできるのあんたって言ったら、うん、ちゃんといろいろ一生懸命運んできて、うん、でベルリンであの3月に私がいた時に、うん、あの一緒に演奏したんですけど、うん、でそれ彼女がだからその試行錯誤しながらねやって、まあ、鉄板ぶら下がってる写真とかもだけとかにあるんですが、でこの彼女もなんか1,2,3,4,5ってどんどん進んでてるみたい、うんうん、でこれはなんかもう本当に1で、
このジャケットの写真は家の写真ではない、
家なのか、その自分のその吊る下がってる鉄板の、うん、でも楽器の写真ですよね、楽器っていうか道具、
うん、すごいなんかあのジャケット見ると、うん、鉄板が1枚だけじゃなくて大きさ違うのがいくつもぶら下がって
る、すごいあるよ、うん、で部屋中、うん、あの その楽器とミキサーが置いてあって、うん、アネッタのくつろぐ場所はどこにあるのっていうぐらい、うん、ちっちゃいキッチンと寝る場所以外全部その楽器っていう変人、変人としか言いようがないんですけど、私のある意味親友のアネッタ・クラブスのそのコンストラクション1&2&SAH っていうのはなんかね、ちょっと分からない、語りみたいなあの言葉のトラックが入ってるんだけど、とにかくコンストラクション1を聞いていただきたいと思います。はい、アネッタ・クラブスのコンストラクション1&2SAH というアルバムより1曲目コンストラクション1をお聞きいただきました。
すごいね、かっこいいなこれ。
かっこいいよね、うん、まあ鉄板の音ですよ、
うん、
で多分そのソフトを友人に作ってもらって、この音を入れて、
うん、
なんかコントロールできるパッドみたいなものもいろいろ、多分このあとどんどん発展してるわけよ、今1だから。で今5とか6とか7とか8とかなってるので、
うん、あそこまでいってんや、
うん、これあの2014年から18って書いてある。あ、本当本当、コツコツと、私あの合わなくなってるうちに、
うん、
そんなになってました。アネッタさんが、アネッタさんはかなりね、あの人間的にも面白い人です。でベルリンで大友さんのビッグバンドでベルリンジャズフェス出た時も、
うん、
私招待したんですよアネッタ、したらすごい面白いんだけど、楽屋にいるのね、
うん、
楽屋のしかもご飯食べるところに、うん、でもすごいベルリンジャズフェスってセキュリティ厳しくて、
うん、
普通パスがないと、うん、その関係者出入り口入れないの、うん、でもなんか大友さんから電話が来てさ、アネッタが今食堂にいるよとか言うから、うん、なんでって思って会いに行ったら、うん、アネッタどうやって入ったの、それ、いや私ミュージシャンって言ったら入れたとか言って
そうい
や入れたってさって言って、でなんかもう私多分ね、ライブ終わったら疲れちゃうから、うん、みんなに会わないで、幸子に会わないで帰っちゃうかもしれないけど、うん、それはあの機嫌が悪いとかそういうんじゃないから、その前に挨拶したいと思って、うん、うろうろしたら、
うん、
あのその関係者出入り口のところに、うん、のお兄さんに、うん、いや I'm a musician って言ったら、
う
ん、入れてくれたのよって言ってちょこんっていて紅茶飲んでんの で大口俊介くんがなんか紅茶一緒に飲んでたりとか、うん、なんかちょっとねやられてましたか、アネッタさん面白いですねっつって、ビッグバンドでもビッグバンドも見に来てくれたりもするし、でまあベルリンにずっと住んでて、でそのなんか部屋がもだんだんその楽器だけになっていき、で今も多分さらにそれを追求し続けている状態です。アネッタさん、アネッタグラプス
カ、これでもこんな楽器だと演奏するとき持っていくの大変よね。
なんかそのすごく大きいスーツケースに、
鉄板入れんの？すごい。
鉄板入ってた。私ね、だからベルリンでやった時も巨大なスーツケースで、先にもう私は行ってて、幸子は1時間ぐらい経ってから会場来てくれればいいって言われたの、だからそのどういう風に持ってきたかは知らないんだけど、めっちゃでっかいスーツケースの中に鉄板を、でも鉄板が入れば大丈夫なのかな。
あ、そうか、あとはパッドとマイクぐらい。
そうそう、あ、でも木とかね。でそれを吊るすのはあのマイクスタンドをうまく使ったりしてたけど、
マイクスタンドでいけんのかな。写真見てる限りすごい重そうな感じするけど、
超重いほどではないとは思うよ。でもなんかだからいろんな人とそれごとで一緒にはやってるとは言ってたけど、あのかなり変ですよ。で、アネッタこれ、ね、電車で来たのって言ったら、うんって言って、でも帰りはさすがにタクシーで帰るって言ってたけど、なんだろう、不自由な方に行ってる人ですよね。
空港では絶対引っかかるよね。
そうだからツアーするとか、うん、昔はよくね、あのヨーロッパ中、それこそさっきのアンハルトもそうだけど、どっか行くとすれ違ったりしてたけど、やっぱアネッタもそんなにあの体が丈夫ではないらしく、やっぱもうツアーはそんなにもうねできないねっていう、なんかだんだんほらみんなそういう話になってきて、昔はねできたけどねとか言ってたんですけどね、だんだんそうなってくるから、それで私はだからアネッタさん家に遊びに、唯一私誰かん家遊びに行くってベルリンのアネッタん家に行って、そのちょっと狭いけどなんかいい感じのキッチンに行って、アネッタ手作りパイとか食べるんだ
鉄板の中囲まれて、
そうなんかさ、なんかブレンダー、その生クリーム作ろうと、ブレンダーが壊れたって言って、で昨日はトースターが壊れたとか、なんか言うことがちょっと面白いのよね。まあその壺にはまるとかなり、もう一言で言うと変人ですが、あのいいミュージシャンですよ、本当にもうね。ギターの頃から好きだったけど、まあでも全体的な音の好みっていうか、すごく変わってもね、やっぱりアネッタはアネッタだなっていう。
日本に来てたのだいぶ昔よね。
もうだいぶ昔で、ね、その頃はそのテーブルトップギターで杉本拓さんが多分いろいろ一緒に回ったりしてて、だってそれすごい前ですよ、2000ちょいぐらいあたり、だからそのでもすごく楽しかった日本ツアーって言ってたけどね、なんかそれ以来多分来てはないから、もうそれこそそうやって会いに行かないと見れないシリーズみたいな、だからぜひこの楽器とやりたいなと思ってたから、あのやって、実はあの録音があって、もしかしたらなんかなるかもしれない、あのデュオで、しかもアネッタが私が録音するっつって、なんかそれが不安なんだけどなんかその面白込みのなかなか変人さんでした。で、そっか、もう一個、
もう一個ですね。
で帰ってきて、私はそうやって旅を楽しみながら、で帰ってきたらちょうど中村利丸さんという私のとても古い、あのそれこそ別の意味の変わった人、ミュージシャンですけどあのがなんか一人ね、その、海外から来てる人がいて、サッチャ一緒にやらないってことで、トリオで利丸さんと一緒にやって、アーメン、これが読みにくいんだ、ナルバンディアンとしておこう。アーメンは ARMEN、ナルバンディアンは NALBANDIAN。
すごい、もうローマ字読みそのまんまですね、
はい、もうだからもうアーメンって、アーメン、アルメン、なんかちょっと言いにくいんだよね。で彼が日本にたまたまいまして、で彼はそのガールフレンドがシンガポールの子なのかな、それでアメリカにちょっと彼女のそのビザの関係でなんだかずっと住めないくなっちゃったって放浪してんの今、で日本にもすごく長くいてコンサートたくさんやったんだけど、でその時は利丸さんと私とそのアーメンでやって、でその時にいただいたピアニストなんですね、でその時はすごくこう渋いというかなんですが、この作品は結構なんでしょう、ピアノの綺麗なメロディーだったんで、まあ、今回すごいなんつうの、あのラジオでかけるのギリギリみたいなのばっかり持ってきてしまったのでなんかこれをかけてなんとかしようと思いまして、アーメンのレゾナンス1をお聞きいただければと思います。はい、アーメン・ナルバンディアンの、 Studios on Resonance and Dissonance というアルバムから Resonance 1をお聴きいただきました。
はい、
はい
はい、一応じゃあここでね、皆様からのメッセージをお待ちしておりますので、
はい、
宛先言います。送り先のアドレスは jam@kbs.kyoto jam@kbs.kyoto です。ポッドキャストも収録しますので、ポッドキャストもチェックしてください。音楽は聴けませんけども、うん、ポッドキャストだけのおまけトークもありますので、ね、よろしくお願いします、
はい、
ということで、はい、今日は FM の石橋と、
はい、ちょっと引き続きお邪魔しました幸子 M でお送りしました、は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで幸子 M さんと FMN サウンドファクトリーの石橋さんのジャムジャムラジオいかがだったでしょうか。ポッドキャスト版もありますのでぜひぜひお聞きください。ということで大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週。
でポッドキャストです。
ポッドキャストです。
すごいリバーブかかってる。
これいいのこれで。
多分ここのスタジオだと思うけど、町とこう、うんもと一緒に出たことある、うん、20代の頃に
ここのスタジオに、
多分ここ
今やってるとこ、ラジオ出たってこと、
ラジオ、
あその収録をしたってこと、
うん、そうそうそうそう、でそ多分このスタジオだと思うな、
うん、これすごいよね。なんかもう
ここが一番
古いよね。古いですよね、うん、だってもうイヤホンみたいなのあれだし、なんかビリビリするけどでもすごくわかりやすい、なんて言ったら昔のガッチャンってやるあのトークバッグというか、ね、うん、昔式の旧式のねやって、あ今日久しぶりにあの京都にあの来ました幸子M です。石橋さんがあの実はポッドキャストしか言わないけど手術しててね。
そうそうそうそう、
お目目の
別にポッドキャスト以外でも言ってもいい
けど、じゃあ来週言うい
やいや別にいいけど何か言っても
来週にしますかみたいな。
眼瞼下垂っていうね、
眼瞼下垂、
まぶたが下がって物が見づらかったのを、うん、まぶたを切って筋肉を縫い縮めるという手術をして、
そう
すごい今快適で、
やっぱ視野が広がりました。
視野広がったのと、あとね、うん、鼻づまりが良くなってね。
え、そういうの関係あるんですか。
なんかね、まぶたが下がってたら涙目がひどくて、
はいはいはい、
でまぶた上げたらね、涙の吸収が正常に戻るとは言われた。
あ、涙が行く場所なかったの。
そうだから涙の吸収が正常に戻ったおかげで鼻水が少なくなった。
じゃあ繋がってるってことですか。
繋がってる、
その涙腺と、
うん、そう多分ね。
はあ、面白いもんですね。
だから鼻がねすごいね楽になってね、うん、それが一番びっくりしたね。
そういうものな、うん、だから何か直すと何かが調子よくなったりするんだね。じゃ あのこの後も長生きできるように、あのお目目パッチでいいもの見れるように、
ね、でもね目にね、うん、ほこりよく入るようになったね。目が開いてるから、
それはさ、もともとそんだけ入ったんだよでそれを全部まぶたさんがブロックしてた。でもやっぱ違いますよ、そういう感じる感じ。
違う、
あ、なんか入ってきたな、
ね、
みたいな。
あとね、うん、目が大きく開いてるから天井が見えるね。正面見
てても天井見えなかったの。
気づかなかったけど見えなかったわ。正面見ても天井がなんとなく見えてるやん、普通の人って。
そうね、見えますね。
俺見えなかった昔は。気がついた。今このスタジオでも蛍光灯が見えてるもん。
正面見てる。あ、見えてなかったの。
見えてない見えてない。
今までのあれは何だったのみたいな。
そう。
へえ、またそういうのってなんて言うんだろう。うん、ほらすごく目が悪くて初めてコンタクトレンズした時とかも、メガネじゃない部分が見えて、うん、すごく私もその時もちょっと衝撃だったんだけど、うん、あれどころじゃないね、
うん、
見えてなかったんだ
よ
ね。
そう、
あ、よかったでございます。この後のいろんなもの楽しく見れるじゃないですか、
ね、映画がすごいもう綺麗でもうすごいもう映画見るのが楽しみで、
それなんか
今まで映画の夜のシーンってね真っ暗やったんよ最近の映画は夜のシーン暗いなと思ってたね、ずっと
映像じゃなくて自分だった。
そうい
うことですか、うん、でも良かったですよ、そうやってなんか元気に回復されて、うん、なんか変わった病気だからなんのこっちゃと思ったけど、
なんかすごいよね、うん、こんなあのちょろっと目を切っただけでこんなに良くなるんやったら、なんか整形する人の気持ちが分かるわ。
でも整形する人とまたそれちょっとあれでしょ、また別なんでしょ、
う
ん、
そう
美容なわけじゃないから、まあ、病気やからね、だからでも本当にさ、うん、結構みんなほら目をパッチリするのは多いじゃない。
多いよね、
うん、
まあ、手術は多分本当に美容整形みたいなもんだと思うけどね。
2人にすごくあの石橋さんもともとパッチリ実はしてたんだよね。
そうい
えばなんかだんだんもよもよもよもよってこうまぶたが下がってきて、
そう、
まあ年だから年齢もあるのかな、やっぱり
年齢あるよ、
どんどん下
がる。やっぱりあの加齢で筋肉が弱まるっていうのが一番、
うん、そっか気をつけようがないもんね、
うん、
そういうのもね。
大友さんもだから下がってるよね絶対に。
下がってると思いますね。線みたい。だってあの大友さんが
指揮、大
友さんが指揮をするじゃないですか、ビッグバンドとか。どこ見てんか分かんないんですよ。
あ、そう。
あの
目線が見えないんや。
見えない。はっきり、そう、目線が見えないの。だからよく間違ってみんな、私に来た気を必ず近藤達夫さんがやっちゃったりとか、あれ多分大友さんがちゃんと目を見て、君だよって指示をしないからだよみたいな話になったりとかね、あのありました。
目が開いてないんや。
あと 目を見て話すのが苦手って前に言ってた気がしますね。なんか人の目、私すごいすごい人の目見ちゃうんですけど、なんか見ちゃう人とすごい目を避けがちな人って、あの割と2タイプになるなみたいなのはあるんだけど、まあ、私はもうね、しかもね、今日老眼鏡デビューですからね。しかもツアー中、
デビュー、
いや、ツアー中に、あの、もうフランスで買いました。
あ、
フランス、フレンチマダムっぽい安い
老眼鏡って、でもやりだすと、どんどんどんどん老眼進むから何回も作り直す。
そうみたい。だからもう本当にドラッグストアのなんかもうおまけみたいな安いメガネなんですよ、これは。で、ただ私コンタクトの度数を下げたら逆に見えるようになったんで、今老眼が止まってるんですよ。
なるほど。
っていうね、やだやだ、そんな話しちゃって。でこんなんでいいの、ポッドキャスト。
俺、そう、いいよ。
あ、いいんだ。
俺ね、老眼鏡ね、この間作り変えたのね、レンズの中では度数が変わるってい
う
やつ。
え、何それ、どうやって変わるんですか。
要するに下の方見たら度数がきつくて、上の方見たら度数が弱くなる。
あ、ドドドドドって
見ていくわけ。そうそうそうそう。だから、あの、自分で自動的に調節できる。
遠近両用みたいな。
遠近両用までいかない。
いかないけど。
あの、要するに老眼鏡だけど、度数が
レンズの中で。これ見るときはこの辺を見て、これ見るときは下の方を見て。
そうそう、それね、自動的にだから自分で無意識に調節する。
え、そんなのできてるんですか。
できてる、できてる。それもね、ね、遠近、近近とかね、ちょっと度数のこう、変更度合いを変えられる希望で。
うわ、なんか、メガネややこしい。
だからそれでやると、あの、すごいこう本見てる時の間近なとこから、ちょっと、ちょっと遠目のとこ見る、あの、例えば 2,3 メートル先のとこ見る時とかすごい便利よね。
あ、そういうことだよね。だってそこの視力の要は調整が難しいから、私もコンタクトで遠く見えるようになっちゃうと、もうあまりに近くが見えなくて、もう本当にね、これは iPhone が何も見えないと思ったから仕方なくちょっと今。
iPhone すごい大きい字になってるけどね。
大きくしても大きくしても打ち間違えちゃったりとかね、するからちょっと良くないな、ツアーの時に。
あとあれよね、 iPhone 字大きくしてもそれ全然通じないね、アプリとかあるもんね、ちっちゃいままのやつとか。
ある。頑固に全然広がらないのとかありますね。そうですね。はい。皆さんも。老いを感じるそんな人時あったらお便りです
ごいね、老眼鏡の話になったな。
いや、だってほらね、すごく石橋さんとも古い付き合いですが、私遅い方だと思います。
老眼鏡遅いよ、だって、すごい。
さすがになんかやっぱちょっとね、特に朝とかやっぱ見えねえと思って、あと寂しいのがレストラン行ってもやっとしてて、食べててつまんないじゃないですか。メニュー見えないのは分かるけど、メニューはもうほんとだんだん見えなくなってやばいと思ったんだけど、そうじゃなくてなんかボワッとしてるのがやっぱりもともと近眼だから、メガネとかコンタクトは欠かせないんだけど、それもあったんですよ。で今だいぶだからコンタクト下げのちょっと老眼鏡足しのって感じで、まだねゆらゆらしてます。そんな今日この頃です。はい、これで終わり。
こんな、まあ、こんな話で老眼鏡の話
じゃ続きは来週ね、
ということで、はい、また、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。